3月に入りました。で、教会歴、教会の暦を私たちの教会は存じておりますけども、レントというこの期間に入っており、すでに入っております。受難所に向かう前の40日をレントと申します。まあ、この期間は私たちの身と心、生活を主の前に整えて、主の十字架を深く覚えるために備える時なんですね。古来からこういう期間は洗礼の準備会の期間として用いられてまいりました。悔い改めてイエス様の十字架と復活を心に刻むという新たなるこの出発、身を全てが新たになりたいというですね、この刷新をいただく期間なんですね。なんとなくこう通り過ぎるということがないようにですね、また私たちはやっぱり備えなければこの期間を大切な期間、また私のうちに信仰に新しい恵みと変化をいただく時として生かすことができませんので、この伝統を用いたいと思うわけでありますね。復活の命に預かり、十字架復活をいただき、信仰が新たにされる時とされたいと思いますね。で、牧養者のカリキュラムもそのようなこの導きの中で今日は読んでいただきました。ルカ22章から2箇所、ちょっと長いものですがピックアップしてですね、読んでいただきましたけれども、全体読んでいただきたいのであります。キリストの眼差しという題でお話をします。まずですね、31節のお言葉です。実はこの前は、これはあなた方のために与える私の体、この杯はあなたのために流す私の死で立てられた新しい契約、前回学びました。この最後の晩餐の席上、イエス様が聖餐を制定されたところなんですね。で、特にこの31節の前半読んでいただいたところは、まさにその続きの場面なんです。これ最後の晩餐の席上の場面なんです。後半読んでいただいたところは、このゲッセマネを経てですね、オリビアまでイエス様が捕縛されたという場面、ね、そしてカイパの邸宅に連れて行かれたという、そしてそこでペテロが裏切ったという、気にしたという、まあ、そういう場面なんですね。この2つの場面、まず31節です。シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許されたという、この言葉非常に大切です。まずこのことについてですね、私たちは目を留めましょう。ふるいにかけられるというですね、私たちはふるいにかけられるということについてまず考えてみたいと思いますね。そしてあと主の眼差しということについてですね、見てみたいと思うわけでありますが、ふるいにかけるっていうのはですね、この麦を収穫した時にですね、ふるいに入れてこう揺するんですね。で、このふるいというものは良い実と悪いものをこう選別するところの道具なんです。ふるいにはこの小さい穴がたくさん開いております。で、ふるいに麦をその中に入れまして、収穫した麦を、脱穀した麦を入れまして、それをふるいにかけますと、いらないものが落ちて大切なものだけが手元に残る、あるいは反対に大切な収穫の実だけが落ちて手元にはやりやゴミがたまる、まあどちらの方法であれですね、こういう形でふるいにかけて選別するわけですね。手元に残るものが大切な実か、ふるいの穴を通って落ちるのが実か、それは分かりません。やり方でありますけども、大事なことはふるいにかけるということにおいて大事なことは何かと申しますと、皆さん、ふるいにかけて揺すってみますとですね、今まで見えなかったものが見えてくるということです。明らかになるということです。これが大切なことです。まあ、気がつかなかったいろいろなものが実に雑多に混じっていたわけでありますね。麦の中には良い麦の実だけじゃなかったんですよ。麦殻やこの砂利まで混じっていたりするわけであります。 そういうふうにまとめてかけてゆすりますと、今まで気がつかなかったところ、見えなかったところのゴミが、余計なものがそこに浮き上がってまいりまして、はっきり現れてまいります。それを取り除くことができるわけであります。イエス様がシモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦野にふるいにかける、それを願って許された。サタンがふるいにかける、あなた方をふるいにかける、あなた方のうちにあるものが一体何であるかということをはっきり明らかにするさせる。そのためにサタンはあなた方をふるいにかけることを神様に願って、それを許された。神様はあえて許すになさりましたということですね。イエス様がここで振りにかけると言われたのは、そのようにですね、私たちの信仰が揺さぶられ振りにかけられということです。その後何が残るか、神様は私たちの時にですね、サタンの振りにかけることをあえてお許しになることがあるんですね。イエス様が十字架にかけられる、この時はイエス様に従うその弟子たちの信仰がまさしくふるいにかけられた瞬間だったんです。まあ、ここでペテロでありますが、あなた方をふるいにかけた、弟子たち全体をふるいにかけられたわけでありますが、ここではペテロが登場します。ペテロは弟子たちの代表だったわけですね。ペテロの信仰がサタンによってまさにふるいにかけられた時なんですね。そこで彼の本当の姿が、本当の信仰というものが現れてきた時に、実はペテロの自分持ってると思ってた信仰がね、何もなかったっていうね、その話なんですよ。皆さんあると思っているのが信仰、ないと思っているのが不信仰と罪だと言われますね。揺さぶられますと、本当のそこに自分の姿が現れてまいります。本当に信仰のある人の信仰というのは古いの中できちんと残るわけであります。ところがこの弟子たちの信仰を、とりわけここでシモン・ペテロの信仰がこのサタンの手によって古いにかけられました。そして古いって言いますとですね、まあ後には何も残らなかった。残ったものは罪深い、不信仰だ、イエス様を知らない、知らない、関係ないという姿だったんです。邪魔見ろと、それがお前だとサタンが笑った時なんですね。皆さん、私たちがこの震われるという、私たちもね、クリスチャンは必ず震われますよ。私たちが信仰を持っていると思っている、私たちが信仰に生きている私たちがいますが、私たちは振られるときにそこに何が残るのかということを私たちは考えてみる必要がありますね。そういう経験をね、私たちは1回か2回ぐらいしたんじゃないかと思いますが、私たちは激しい試練や試み、時には誘惑、ショッキングな出来事、そういう場面に出くわして、そういうところに自分を追い込まれて、まあ、そういう形でこう、まあ、振るわれるということがありますね。そこで私たちは振るわれて、そしてこの慌ててふためいてですね、もう何が何だかわからない、神様もイエス様もわからなくなってしまった、言い出す始末であります。そういう場面な、最後の晩餐の席上、弟子たちが信仰しの食事する中で、主が立ち上がられて、そしてパンとブドウ酒を取ってですね、主の聖餐を主に聖典なさいました。しかしその後、弟子たちの間でこの交わされた意見というのは24節以降ですね、 どんな意見を弟子たちの中で、どんなことが弟子たちの中で論争になったかと言いますとね、自分たちの中で誰が一番偉いだろうかといって、総論が彼らの間に